はい、キャンのユンタクラジオのお時間です。本日もゆるゆるとおしゃべりにお付き合いください。この番組は都内で鍼灸師をしているアラフォーおじさん芸が日常のたわいない話や皆さんのお便りにあーだこうだと答えていく非常にゆるい番組となっております。暇つぶしにどうぞ聞いてってくださいねどうでしょう、前回に引き続きこの番組はみたいな概要を入れていこうと思うんですけど、こんな感じでね、同じようなことをね挟んでいこうかなとこれから思います。皆さんゴールデンウィークはいかがでしたか？今年はね、中日3日ぐらい普通の平日があって、連休して仕事して連休してっていう人もいれば、休みバーンと取っちゃって10連休ぐらい取れた人もいると思うんですけど、僕はね、上野動物公園に行ってまいりました。動物園ってね、なかなか行かないけど、大人になって久しぶりに動物園に行くとすごい面白いですね。上野動物公園ね、600円で入れるんですよ。めっちゃ安くないですか？東京都頑張ってるって感じ。なんかね、しかも確か都民の日とかって無料で入れるんですよ。で、今回ね、5月5日の日曜日、子供の日もね、子供が無料だったんですよね、小学生とかな。なのでもう家族連れめちゃめちゃ多くて、すごいパンダをね見るのにね1時間の行列ができておりました。私はね、ちょっとパンダを見るのに1時間は並べないってことで他の動物を見て終わったんですけど、なぜ上野動物園に行ったかっていうと、僕ねパンダのグッズが欲しかったんですよ。本当申し訳ないんですけど、動物はもう二の次で、パンダのねモコモコ巾着みたいのがあるんですよ。それをインスタでつながってるフォロワーさんが、上野動物園で買ったモコモコのパンダの巾着が可愛いみたいな画像を上げてて、もうそれがめっちゃ可愛くて欲しいってなって、その巾着を買うためだけに上野動物園に行ってまいりました。動物以外の目的を持って上野動物公園に行ったのは、あの日私だけだったんじゃないのかなって思っておりますでも行くとね、上野動物公園ってめちゃめちゃ広いんすね。歩数計、スマートフォンの歩数計を見たら2万歩歩いてて、うわ2万歩歩いて通りで腰が痛くなるわけだと思って、すごい年がいもなくね楽しんじゃいました。皆さんも上野動物公園おすすめですよ。東京都に来たら600円で入れるんでね、ぜひぜひ行ってみてください。はい、さて今日もねレターが届いておりますので、そちらを紹介していきたいと思います。キャンさんこんにちは。毎回楽しく拝聴しています。ビオフェラミンと申します。僕のリスナーさんさ、ラジオネームちょっと下ネタ多くないですかなんか俺に言わせたいだけになってません？ビオフェラミンさん、お便りありがとうございます。突然ですが、キャンさんはゲイカップルがイチャイチャしている YouTube 動画を見たことがありますか？ YouTube のアルゴリズムには僕がゲイだとバレているようで、進めてきたので拝見したのですが、これは何を見させられてるんだろうと困惑、怒り、羨望などなど、いろんなものが混ざった複雑な気持ちに僕はなりました。楽しく見れないのは僕の心が狭いからなのでしょうか？いや、ビオフェラミンさん狭くないと思いますよ。他人のカップルのイチャイチャを許容できるかどうかっていうのは、そこに寛容かどうかっていうのは、受け取り手側、我々のその時の幸福度によるって私は思うんですよ。自分がパートナーいて幸せな状態だったら、全然もう、あ、仲良さそうだね、幸せそうだね、いいねって、幸せのおすそ分けだねみたいな感じで、ちょっと受け入れ体制はあるというか、寛容的でいられるんですけども、パートナーがいなかったり、まあ、うまくいてもうまくいってなかったり、 ちょっと自分の方が落ちてる状態の時に、あの他人のカップルのイチャイチャをさ受信しちゃうとさ、本当にちょっと受け付けられないじゃないですか。なんかはってなんだそれってなるというか。なのでビオエラミンさんはたまたま波長が今そのカップル、ゲイカップルのあの発信してるものを受信する波長に合ってないだけなので、全然心が狭くないですよ。あの幸せになった時にもう一回そのゲイ YouTuber カップルのチャンネル見てみてください。そしたら結局微笑ましくね、あの見れると思います。あのゲイカップルって結構調べたんですけど、ゲイカップル YouTuber って結構いらっしゃるんですね。あの今も続いてるかどうかは分かんないですけど、ビジネスカップルもいるかもしれないし、本当のあのね仲睦まじいカップルもいるかもしれないんですけど、あのいろんな人にね、ゲイカップル YouTuber って知ってるって、知ってる人たちいるって、おすすめいるって僕聞いたんですよ。そしたらあの日韓ゲイカップル YouTuber もじゃもじゃっていうあのゲイカップル YouTuber のチャンネルがあるみたいで、それはとってもいいよって勧められたので見たんですよ。そしたらね、ものすごい可愛い男の子たち2人が、韓国とね日本人、韓国人と日本人のカップルで、日本語だったり韓国語だったりを交えてさ、なんかデートの風景とかをさ流してるんだけど、あれはね確かにねすごい良かったです。あの見てて、あー可愛いって思いました。なんか僕てかちょっとね、ゲイカップル YouTuber ってこの少し偏見があったんですよね。やっぱりその承認欲求お化け系な人たちって思ってて、いやね、僕はねあの自分の中でモットーがありまして、他人の承認欲求を笑うなって思うんですよ。なぜなら私も承認欲求お化けなので、あのこんなねラジオなんかを始めちゃって、一人でね始めちゃって、こういうね YouTuber とかラジオとか TikTok とかなんか全てにおいて、 SNS もそうですけど自撮り上げちゃうとかさ、あの発信する側の人たちっていうのはやっぱ一種の承認欲求お化けだと私は思ってるので、あの自分の承認欲求を笑われたくないから他人の承認欲求も笑わないっていう、あの自分の中のモットーがあるんですけど、なんかそういうモットーを棚上げにしながら、ゲイカップル YouTuber はわすごいな、これを世に発信するのすごいなってちょっと思う部分もあったりして、結構ねやっぱゲイカップル YouTuber に対してはなかなか進んで見に行くことはしなかったんですけど、でもこの勧められたねもじゃもじゃチャンネルっていうんですか、この日韓のゲイカップルはすごく微笑ましく可愛いです。やっぱねイケメンって可愛いって正義ですね。なんか見てられる。いや僕ルッキズムも反対なんですけども、でもやっぱ目の保養になりますね。微笑ましいのはいますね。なんか他にもね勧められたゲイカップルの YouTuber がいたんですけども、調べてみたらなんかその YouTuber カップルちょっと炎上しちゃってて、あの番組削除しちゃってたんですよ。なんか仲良しな感じをね番組では見せてるけど、裏ではちょっとあの片方が浮気してたみたいな炎上があって、それでなんかわーって SNS でいろいろリークされてて番組見れなくなっちゃってたんですけど、なんか僕それももったいないなと思って、なんかねこの YouTube に上げるっていうことはいい時も悪い時も含めて、それをもう娯楽のコンテンツとして世の中に提供してるじゃないですか。だから炎上した時もなんか今回お騒がせた件についてみたいな感じで番組撮っちゃえばいいのになって思ったんですよ。なんかこの今騒がれてることについてみたいな感じを2人でワイワイワイワイワイワイ、まあ、喧嘩でもしたりなんか説教でもしたりで仲直りしたりっていうののねコンテンツがあればなんか それはそれで良かったんじゃないかなって思うけど、でも分かんないですよね。炎上してみないと、この誹謗中傷的なね、ちょっと意地悪なことをネットで言われる立場だったら、やっぱりそういうのをできないぐらい答えちゃうのかなって思いました。みんなもね、ちょっと SNS で誰かの悪口言いたくなる時あると思うんですけど、あんまりね言わないようにしようね。カップルでさ YouTube をするっていうのは結構さ勇気のいることじゃない？まあわかんない、もうラブラブで2人とももうお互いしか見えてなくて、お花畑系の人たちも中にはいるかもしれないけど、でもその2人のコンテンツを世に発信するっていうのはなかなか勇気がいることなのでね、それを出してる、それを喜んで見る人たちもいるから、応援してあげれたらいいよね。リオフェラミンさんもね、だから絶対にいつか微笑ましく彼らを見れる時が来ると思うので、でもどうなんだろう、リオフェラミンさんが見た YouTube のさゲイカップルがさどんな人たちか、どの番組か分かんないんだけど、本当に私はちょっと性格悪いけど、ブスだったら嫌かも。ブスだったら嫌ですね。いやもう本当に申し訳ないです。ルッキズム反対って言いながら、どうしてもルッキズムに支配されてしまってるダメな私は、やっぱり、ね、ブスのイチャイチャはやっぱりムカつきます。いやね、ダメだね本当に。もうさっきまでさ偉そうなことを言ってさ、応援してあげようねって言ってるけどさ、結局はさ、いいんですよ、もう自分の受け取りたいように受け取りましょう。何こいつらムカつくって思ったらもうそれで大丈夫です。あ、何最高、このカップルかわいいってなったらもうそれはそれでって感じで、ビオフェラミンさんは心は狭くありません。本当にイラッとしたんだったら、そのそいつらが悪い。でも文句は言わないであげてくださいね。コメントとかでわざわざ意地悪なことは書き込んだらダメだよ。イラってすればいいだけだから、叩いちゃダメですからね。本当に文句は思っても相手に届ける必要はないですから、その感じでいきましょう。今日はね、ほんとちょっとスピリチュアルな話もしたくて、知り合いのね占い師さんにこの前久しぶりに会って、あ、キョンはさ今年仕切り直しの年だよみたいな、エレメント僕ゴールドって言われて、その話とかもしたかったんですけど、ちょっともうゲイカップル YouTube の話でお腹いっぱいになったので、今日はここまでにしたいと思います。それではキャンのユンタクラジオでは本当に皆さんからのお便りをすごく楽しみにお待ちしてますので、いろんなこと何でもいいのでね、ぜひぜひお便りとかスタンドFMの方でレターもくれたら嬉しいです。それでは本日はここまで、次回をお楽しみに。